こんばんは。
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 5月の8日ですね、今日は。いつもと違ってですね、日曜日も収録しております。まあ、長い人はね、今日でゴールデンウィークが、終わるかと、終わったかと思いますけども、皆さん、いかがお過ごしでしたか？
特には。
モクソンなんかは？
僕は実家に帰って実家の片付けを手伝ってました。
ああ、どうだった？
いやー、まあ、場所によりますけど、ひどいところは本当ひどかったですね。ほとんど無事な家がなかったです。
あ、そんなに、
まあ、うちの家は、とりあえずは住める状態なんでいいんですけど、おばちゃんところが、なんか地区自体がもう住めなくなるかもしれないって言ってました。
そんなレベルなの？
その、おばさんのところって、その、実家からどれぐらいの距離なんですか？結構離れてる。
4キロか5キロぐらいじゃないかな。
そんなに離れてないね。
4キロ、5キロで住めなくなるんです。もうそんな。
やっぱ、断層に近いところはひどいもん。なんか、同じ村内で場所によったらなんか 1.5 メートルぐらい段差ができたようなところがあるらしくて、地面がずれて。
1.5 メートルって人一人分ぐらい。
そうそう。
すげえ。その上に家建てたら、そらね、傾きますよね。
そうそう。
今はね、もう、その断層の上には建物は建てちゃいけないっていうふうにね、決まってはいるけど、その、前から建ててるからね、しょうがないからね。
そうですね。
断層の上に家建てちゃいけないっていう決まりがあるんですか？
あるんだけど、もうその、
決まりなんだ。
前になってるやつはもうどうしようもないっていうね。
じゃあこれから建つ家はもうそういう風ところには建たないんですね。
基本的には。でもほら、そこをサボっちゃうと、業者がね。
ああ、その断層の調査みたいなやつです
か。そうそうそう。
地質調査。
それにもお金がかかるから、サボっちゃうと怖いよね。
食いみたいなやつな。食いみたいな。
まあ、そういうのも含めてだよね。中地君はいかがでしょうか、ゴールデンウィークは。
そうですね。人吉帰ろうかどうか迷ってたんですけど、高速が、帰省中に開通したので、結局帰りましたね。ちょっとでもいいからって言って。人吉の方。
九州道はどう？
ただ、
どう？
九州道？その、高速、通行止めの区間があったじゃないですか、ずっと最後まで。鹿島の辺ぐらいから八代までかな。確かその辺がずっと通行止めだったと思うんですけど、そこはね、片側一車線で、開通してました。だから、上りのところが、ある一定区間ずっともう取れなくて、2車線とも。で、下りの2車線を1車線、上りの方にしてとか、そういうふうにして。
そんなことできるんだね。
で、片側1車線ずつにして、下りの2車線分を、まあ、2車線を上りの方にしてみたいな、そういうふうにして、ある一定区間、そういうふうになって。だからそこの開始のところで、渋滞が、まあ、結構できてて、っていうところでなんとか通れたんですけど、行って、僕、2日に帰ったのかな、人吉に。2日に帰って、で、4日に帰ろうとしたら、4日の、朝に、震度4が確か、起こったんですよね。なんか、八代のか、ちょっとその辺で。そしたら、高速が通行止めになっちゃっ って、うん、その地震の影響確認とかで。うわ、帰ろうと思ってた、もう本当、うん、時間の時に、バーってなって、どうしようか、どうしようかって言って、まあ、それでも、とりあえず高速乗って。で、八代の手前、何キロか忘れましたけど、その時にパッて見たら解除になって、うわ、ギリギリセーフと思って、そのまま、結局高速で、バーっと帰れたっていう、結構危なかったですね。八代で降りて、また鹿島ぐらいまでずっと下見ちゃったら、相当、多分、三路線が渋滞してたし、うん、そうそうそう。なんで、すげえタイミング良くて、まあ結果的にはそんなに、うん、渋滞もせず帰れたっていう。
それは、よく乗ったな。開通待てばよかった。
乗った、まあそうですね。開通になる見込みもないのに乗りました。
すげえな。
開通しなかったら、八代で降りなきゃねって言いながら、まあ乗ったんですよね。そしあまあでも、震度4ぐらいだったら大丈夫でしょうとか言いながら、しばらく行ったら、おーとか言いながら。でまあなんとか、ね、なんとか帰れたっていう福岡。まあ佐賀にです。はい。
大変だな。
いい感じでした。
結構まだまだ地震、
そう言われたのが、
減ったからな。
うん。
言われたのが、まあんた大分に行ってるんだったら人吉に帰ってきなさいって言われたんですよ。大分に遊びに行ってて、なんで人吉来んのみたいな、なんかちっくりと言われたんですよね。うん、で、
はあ
まあ、確かにそうだなと。うん、道的にはね、あの大分のその湯布院降りてからの方が結構な、あれでしたね。その、ちょっと、崖みたいなところが危なそうな感じのところではあったんで、そこ行ったとね的な感じで言われたんで、うん、まあね、大丈夫だったよ。
でも、あれだもんね、人吉よりも別府とかの方が、あの、湯布院とかの方が揺れてはいるからね。
そうですね。こっち結構平和ですから。
だからどっちかというと、その人吉までに行く道だもんね。
そこですね。そこが。
そう、途中がね、だから、ま、高速がね、あの、開通しなかったら多分、帰ってないと思いますけど、うんうん、まあ、開通したので、うん、で、まあ、せっかくなんです、帰りました。
新幹線とかもすごく、思ってたより早く、全部特急して、すげえな、日本すげえなって思いました。
めっちゃ早かった。いや、すげえなって思ったんだけど、あの、なぜか大分のところの道がまだ通行だったので、
いやえ
そうなの、ね、こっちの方はまだね、あの、高速がね。
ああ。
大分道は通行で、ね。
あの、遊歩
道。あそこまだなんですか。
ね、あそこですね。
あ、崖崩れしたみたいなところ。
そうそう。いや、あれ、こっちの方がひどいのと思って。高速道路に関しては。
なんでしょう、ね、
まさか。
優先順位的に後回しにされたのかな。
可能性は高いね。
北九州の方から行ける。
まあ、もうそこ。
行ける。北九州 の, あの東九州
道路。あ、そこ。
行きますよ。
そうそう、新しい道路。
鹿児島が孤立するような状況だった
そうだね。
まあ、今も話ありましたけどね、あの大分にね、みんなでちょっと集まる機会がゴールデンウィーク中ありまして、
うんうん、
もうあの熊本大分は本当に宿のキャンセルがね、ひどい状態だったんでね、
うん、
なんか何十万件っていうレベルでもキャンセルがね、あってるみたいな
んで、
ね。うん。でね、先輩たちが、もともとホテル取ってて、まあ、それをキャンセルするのも、もったいないっていうか、ね、復興のちょっとでもね、助けになればみたいな感じで言ってくれて、うん、もともと写真撮影を、みんなでやろうという話をしていて、それをキャンセルせずに、大分の別府で、いつだったっけ？ 1 日か、5月1日に、うん、やることできましたけどね、去年、みんなで撮った時と同じカメラマンにお願いしてね、撮らせてもらいましたけど、まあ、よかったですね、みんな無事に集まれたし。
相変わらず、あれだけ、こう、子供もそこそこ、まあ、そこそこ大きくな ってきて、で、あれだけの人数がいると、なかなか収集つかんですね。
そうだ。
誰かがあっち行き、こっち行き、一人が走ったらみんなついていき、みたいな。もう。
もうすごいことになって。本当。中地くんは1日に当日に参加したんだよね。
はい。
で、他の先輩は、前日からホテルを取って4月の30日から来てたんだけど、うん、夜ご飯をみんなで一緒に食べたんだよね。
うん。
で、子供が8人かな?ぐらいいたんだけど、
うん。
まあ、もう晩ご飯はもう、もうすごいね。めっちゃかめっちゃかで。ゆっくり話す時間もない。
ですよね。その、大人がね、喋れないですよ。でもね、こう、子供なりやったりとかしてた。
すごい。もうなんか、フレスポといえば赤門タイムみたいなところあるじゃないですか。
うん。
でももうね、そんなの無理だね。
そんな状況に。
一応ね、個室みたいなところだったから、まだ良かったんだけど、部屋の中だけでとりあえずこう、わーわーわーやってたから、もしそれがほら、なんていうの、普通の居酒屋とかさ、レストランみたいなところだったら、もう収拾つかない。とりあえず、その個室で走り回ってるのを見ながら、大人は話してたみたいな感じで。
まだね、出なければ、まあ、そこそこ、ちょっと目離しとか大丈夫ですよね。
まあ、まあ、
でも、出ようとしたりするから、やっぱり。
あ、そうなんですか。出ようとし
たりするから、なんとかこっちで止めるみたいな。まあ、写真撮影もそうだけど。まあ、元気ね、本当に。
みんな元気ですね、本当ね。みんな元気。
なかなか、まあ、今後、こう、ゆっくり話すっていうのは、もう、誰かの家に行かない限りは、もう無理かもしれないですね。外はちょっと厳しいですね。まあ、でも、今回も、家族単位での写真と、
うん、
みんなで集合した写真を撮ったんだけど、
うん
うん、まあ、前回ね、去年は山で撮って、今年は海でっていう形で、ちょっと場所を変えてみたんですけど、
うん、
写真自体はまだ届かないんだよね。まだ、撮影して2、3週間かかるから、届かないんだけど、
はいはい
はい、まあ、感触としては結構良さそうな写真が、ね、長地君、撮れたような気がするよね。
はい、絶対撮れてると思います。絶対。いや、もうその、サトシさん、まあ、だからその本、要はプロが撮ったやつじゃなくて、もう、まあ、例えば、その、和也さんだったりとか、もう、サトシさんが撮ったやつが、まあ、もう見る限りでも、もう間違いないなっていうのが伝わってきます。
もう撮った、僕らが撮ったやつに関しては、一応みんなでね、共有をしてて、やっぱ天気も良かったんで、いい写真が結構多かったかなと思いますけどね。
まあだからもう本当、もう去年の夏をちょっと彷彿させるような、
うん、
もう期待が膨らまるばかりですね。
膨らむね。膨らまるくらい。
膨らまる。
膨らむくらい。
噛んで
る。今回やっぱりこう、やっぱ写真またね、たくさんいろいろ撮ってみて、こう、一眼レフだったりとか iPhone だったりとかで撮ったりするのに関して、やっぱりこう編集するっていうのは、奥が深いというか、今回、その天気が良すぎたのもあって、結構こう、影がね、暗くなってたん
です。
そんな逆光でもないんだけど、例えば帽子の影とか、余計暗くなってて、周りはめちゃくちゃ明るいんだけど、その影が余計、なんていうんですか、写真上では暗く見えちゃうとか、いうことがあって、それをね、編集でどうこう取り除くというか、明るく、そこの部分だけ明るく、違和感なくするかっていうのはね、ちょっと時間がかかりまして。 僕大体あの当日か前翌日にはもうみんなにこう共有するんだけど、
うん、
あの2日ぐらいかかりましたね今回。まあちょっと仕事があったっていうのもあったんだけど、1日とって3日か4日だね、うん、やっぱり、あ、3日ぐらいかかってるのか、3日ぐらいかかりましたね。
うん、
その編集するときって何か特別なソフト的なものを使ってるんですか？
いや、これいい振りだな。今日そういう話をしようと思ってたのに、これはなんか、やらせみたいな振りだったな。ね、やっぱね、まあ、たまにほらこういう話もしてるけど、これね、何度かこうやってた方が皆さんまた思い出したりとかすると思うので、ちょっと話をしていくかなと。
うん、
写真のその、まあ、撮り方はちょっと、まあ、置いといて、編集の仕方っていうのをね、ちょっとやっていこうかなと。で、あの、iPhone でも編集っていう、ね、写真の編集っていうのもあるし、
あ、
そこでもできるし、あの、もちろんパソコンの中でいろんなソフトがあって、それでも編集することができるんだけど、今回はもうソフトに限らず、ちょっと今回僕があの気をつけたこととかも含め、どんなソフトでもある程度共通して編集、なんだろうな、こう考えられる編集方法の話をしてみようかなと。短い時間ですけど。
うん、
で、あの、まず、その、大事なのが、いくつかあって、まず一つ目が、ホワイトバランスという概念があるんですよね。ホワイトバランス。
うん、
これは、あの、白い色っていうのは、僕らが見たら白なんだけど、カメラから見ると、周りの明るさによって白が白じゃなかったりするわけですよ。黄色に見えたりだったりとか、
うん、
あの、クリーム色に見えたりだったりとか、部屋の中の白と、まあ、外の白がカメラではなかなかこう見分けがつけづらいと、カメラ機械上でね、
うん。
で、そのホワイトバランスっていうのは、あの、晴天時の時の白とか、部屋の中の白とか、曇りの時の白とか、そういうのが、あの、できるわけですよ。設定が。なので、それをうまくやってあげると、その時自分がちゃんと見ていた色に近づけることができると。
うん、
っていうのがホワイトバランス。まあ、白のバランスね。
うん、
もう一個が露出って言って、これはあの明るさ。より明るく撮るか、より暗く撮るかっていうのを自分でこう選べるんだけど、
うん、
iPhone で言えば、ピント合わせってわかります？皆さん。写真の時、ポンって触れば黄色いやつが出るでしょ。
はい、
それを出た状態のまま、上にやったり下にやったりすると、指触りながらね。
なんか出ますね。
そうそう、上スワイプ、下スワイプやると、それ露出、明るさ変更できるんだよね。
うん、
だからそれで、あの、明るくしたり、暗くしたりすることができるのが露出。だからこのホワイトバランスと露出っていうのを、まず覚えておくと、そこで、あの、正しい色と明るさっていうのが自分で調整できる。で、これに関しては撮るときも、撮るときにも変更できるし、
はい、
撮った後、編集するっていうところでホワイトバランスを変えたりとか、露出を明るくしたり暗くしたり、その、っていうのを編集もできる。そのソフト上でね。
うん、
さあ、どっちを気をつけとったらいいんですか？その、撮るときにやった方がいいのか、編集でどうせやるから撮るときはそんなにこだわらなくても、みたいな。
これがね、あの難しいところがあって、あの、撮る、ファイルの形式によるんだよね。まず一つ。で、あの、一眼レフとかで撮ってる人はよく聞くと思うんですけど、ローファイルって言って、
は
あ
うんうんうん、
RAW でローって言うんですけど、はいはいはい、ローファイルっていうのは、実はその時の明るさっていうのを一通り全部ファイルの中に閉じ込めておくので、ホワイトバランスを後から変えやすい。あ、こういう白だったっていうのを、なんですかね、晴天時とか、さっきも言った曇りの時とかっていうのを全部記憶しておくのね、とりあえず。
うん、
だから後からやるときにも変更しやすい。けど、JPEG ファイルっていうのは、実はもうその時の設定の分しか情報を持っていなくて、基本的に。で、後から変えようとすると、まあ、パソコンがこう、頑張って色変えてくれるんだけど、画像を劣化させてしまうという。もともとない情報をいろいろとこういじくったりするんで、いろいろとこうノイズが出たりだったりとかしちゃうっていうのがあるので、一眼レフでローファイブで撮ってる人だったら、ホワイトバランスは気にしなくてもいい。
うん、
もし JPEG とか iPhone で撮ってるんだったら、ホワイトバランスは気をつけてた方がいい。はい。まあ、iPhone の場合はホワイトバランスは、確か標準のアプリでは変えられないので、まあ、そこまでちょっとあんまり意識しなくてもいいとは思うんですけど。はい。で、露出に関しては、露出に関してはある程度撮るときに決めておいた方がいい。
うん。
なるほど。
これはなぜかというと、これね、デジタルならではなんですけど、白い情報と黒い情報っていうのは、あ、まあ、デジタルならではっていうか、実は、多分フィルムも一緒か。一緒ですね。ちょっとそれはもう無視してください、じゃあ。黒い情報と白い情報っていうのは、黒と白しか情報を持ってないんですよ。
うん。
でも他の色は、他の色っていうか、例えば茶色とかは、濃い茶色とか薄い茶色とか全部いろんな色調があって、それを、比較的、
はいはい、
ファイル、撮影した写真ファイルの中には、どの色を使うかっていうのは、ある程度こう、段階を持ってるんだよね。データとして。でも、白い色と黒い色っていうのは、もう白と黒しかもう、なんていうの、その一色しか持ってないから、後から変更しようと思っても変えられないんだよね。だから、言葉としてはよく聞くと思うんだけど、白飛び黒飛びっていう言葉って、よくあるじゃない。白飛びしてるとか黒飛びしてる。これはもうそこには白の色しか、白の情報しかない。一色の情報しかない。黒一色の情報しかない状態。っていう意味なのね。だから、例えば明るすぎるときだったら、ちょっと暗くして、露出を暗くして、白以外の情報をたくさんそこに入れてあげてあげれば、後から変更したときに、
ああ、なるほど。
色を変えやすい。
はいはいはい。
なるほど。
うん。これもね、だから今回僕が撮影したので一番気をつけたのはここなんですよね。実は。だから明るすぎたらそこには白の情報しか残らないので、ある程度ちょっと暗くして、まあ後から編集するのを前提にね。やる。必要がある。そのホワイトバランスと、露出に関しては、そういう形でやると。ここまでなんとかわかりますか？
はい。
で、それで編集した後に、次に、気をつけるのが、コントラスト。これね、大体、編集ソフト、iPhone とかのコントラストっていう言葉が全部出てくるんだけど。まあ、これはもうメリハリですよね。白黒、明るいところ暗いところをよりはっきりさせるの。まあ、はっきり見せるのか、若干こう、その差をなくしていくのかっていうところ。まあ、これはもうお好みで編集してくださいと。で、その次の2つが今回すごく僕はよく使ったんですけど、ハイライトっていう編集、ハイライトっていう部分の変更と、シャドウっていう部分の変更があって、ハイライトっていうのは、一番明るい部分。
うん。
一番明るい、写真の中で一番明るい部分を、暗くするか、さらに明るくするか。がハイライト。
うん。
で、シャドウは、一番暗い部分を、まあ、シャドウっていうぐらいだから、まあ、まあ、影。
うんうん、
の部分を明るくするか暗くするか。
うーん、
なので、今回みたいに あの僕が外で今回、ね、海の近くで撮ったものっていうのは、なんか明るい部分と暗い部分の差が激しいので、ハイライトのという設定をマイナスにしてあげると、明るいすぎるところが暗くなるよね。
はい、はい、はい、はい。
で、シャドウっていうところをプラスにしていくと、影だったところが明るくなって、そこがちょっと輪郭とかがはっきり見えるようになる。
へ
ぇー。ですよ。
なるほど。
だからそこをうまく設定してあげるだけで、全然こう、明るし、まあ、室内で撮っても、屋外、明るい屋外で撮っても、バランスのいい編集ができると。
ほう。
いうところですね。なので、もう皆さんもあの iPhone、iPhone で写真撮った後に編集っていうのがあるので、ぜひそれでちょっと見てみてください。あの今は、iPhone で撮った人ってフィルターをよく使うと思うんですけど、うん、フィルターじゃなくて、そこの中の細かい部分であるんですよ。コントラストとか、ハイライトとか、シャドウとかある。うん、あるんで、ちょっとそこをね、あの見てもらいながら、あのこう、いじってもらうと、結構こう、写真がよりはっきり見えたりとか、明るくなったりとか、あこう暗くして雰囲気よく見せたりとかいうのができるので、これはあの別にソフト、どれでも関係なく、多分ほとんどのソフトに今の言葉のやつは入ってると思うので、まあ、皆さんちょっと、これを参考にですね、ゴールデンウィークの写真を、編集してもらえたらなと。ちなみに、藤上先生がカメラ買おうかなって言ってましたけど。
はい。買いました。
あ、買いました。
リコーのあれを何でしたっけ、
リコー。いた。
何でしたっけ、リコーのそのコンデジのやつです。
なんだか R、R なんたらと、RX とかなんかその
なんかそのやつ。はい。
ぜひ、あの、ちょっとその写真を、いろいろとやってみてください。
やってみよう。
はい。ということでね、もし、あの、写真、編集、してできたよとか、いや、ちょっとこれどうやったらいいんだろうみたいなやつは、どしどしこちらまで。ご連絡をという。
聞きたい。
LINE の方にね、写真送ってもらえれば。
お
ね、その写真を見ながら、ね、こういう感じでやったらどうですかみたいな。
それ面白いですね。ね、それ面白い。
まあ、次回のそのネタを出してもらいますので、ぜひ皆さん送ってください。
お悩み相談
して。お悩み相談。写真の編集方法。
これどう編集するみたいな。
面白いと思うんだよね。
面白いですね。
結構多分、結構悩むと思うんだよね。
うん。
まあ、まだまだちょっとね、話したいこと、写真に関してはね、あるから。覚えてたら来週もちょっとね、
うん、
話してみましょうかね。
あ、ぜひ。
ということで、
ぜひぜひ。はい、
今週はこの辺に、しておきましょう。では、また来週ということで、さよなら。
さよなら。
さよなら。
さよなら。